飲み物って、その飲み物が入っている物体によって微妙に味が変わったりします。まあ、大人で、一番よくわかるのがビールかなと思います。瓶のビールと缶のビール、なんか違いますよねって、僕だけじゃないと思います、わかるのは。西暦2015年6月2日火曜日、夜20時24分くらい収録、おはようございます。テクノでございます。ビールじゃないです、三ツ矢サイダーです。美味しい三ツ矢サイダーの空き缶を買うって意味わかんないね。三ツ矢サイダーの缶を買ってきました。ビールをね、まあ持ってんだけどね、あるんだけど、ビールはね、あのね、飲んだらすぐ眠くなるんで、あえて飲むんだったら寝る間際にしてますね。じゃないとね、昨日はビール飲んだんですよ、6月1日。まあ、ね、社会人、ね、正規雇用になって3ヶ月目だということで、記念にビールを飲んだんですけど、後で本をちょっと読もうと思ってたらね、そのまま寝ちゃったんですよね。なので、自分の生活の中でプライベートの時間って割とこう少ない仕事なので、その貴重なね読書の時間をビールによって奪われた気がして、すごい嫌な気持ちになったので三ツ矢サイダーに今日はしました。はい、ということなんですけれどもですね、はい、まあビール飲みすぎないんですけどね、一缶でっていうか一缶飲み切る前に急に眠くなるんですよね。だからあんまりこっち越してきてからもまともに一缶飲んでないんですよ。飲めないわけじゃなくって、まあ、実際飲めないからこそ、まあゆっくり飲んで、で途中で眠くなるっていうのがあるのかもしれないんですけど、まああんまりまともに一缶飲めない状態が続いてますね。まあ、なんか、いろいろ飲み会がある時とかは頑張って飲んでるぐらいですかね。人に継がれない程度に、ずーっと、一杯目の大きなグラスあるでしょ。ジョッキか。ジョッキで来た時は、まあ、乾杯って言って飲むでしょ。それ以外手つけないようにするんですよ。で、大丈夫です、これ2杯目ですとか言っても中盤ぐらいになると誰も気づかないっていう、たまに気づく人もいるんですけど、まあ、気づかれないように3分の1でとどめといたりとか、まあ、頑張ってジョッキ1杯飲んで2杯目の、ものを入れてもらって、終わりとかね、まあ、飲みますけど最初だけはね、はい。ビールなかなか慣れないですね。三ツ矢サイダーでどうにかっていう感じですかね。職場にも一応飲み物持ってってはいるんですけど、水をですね、水筒 800ml 入るって結構でかいと思うんですけど、800ml 入る、もうちょっとで1リットルっていう感じのでかい水筒があって、それに入れてくんですけど、だいたい、3時4時ぐらいでなくなるんですよね。夕方3時4時ぐらいで。で、まあ、普通だったらさ、ね、9時5時の仕事やってる人だったら、あと1時間ぐらい我慢しろよってなるかもしれないんだけど、僕の仕事、9時5時の仕事ではないので、なかなか、そこからが長い仕事なので、そこが中盤っていうケースがたまにあるので、たまというか、割と頻繁にあるので、というか、まあ日常的にそうなんですけど、勤務時間、今日は11時間で収まったか、うん、みたいな感じ。勤務時間基本僕11時間ですからね。12時間にたまーに差し掛かるようになってきましたけど、うん。基本的にそういう人なので、 だからね、まあ基本的には1リットルぐらいの水筒でも多分足りないと思うんですよね。だから、なんかいろいろ工夫とかはしてるつもりではいるんですけど、まああんまりいいことじゃないんだけどさ、なんかね、糖分が足りなくなったっていう時にチョコを食べる人がいるんですよね。社員というか、まあ先輩方の中でチョコを食べる人、なんかちょっとお菓子を入れてる、机の中に入れてる人とかっているんですけど、僕はチョコも、飴も糖分取るのにはちょっとダメなんですよね。ダメってわけじゃないんだけど、なんかね、そのせいで口が甘ったるくなって水で薄めたくなるから、結果水が欲しいんですよね。で、そうじゃなくってっていうことで、ジュースなんだなって思ったんですよね。で、ジュースによる糖分の取り方っていうのが結構いいなって思ったんで、ジュースではないですけど、スポーツドリンク、まあ、ジュースなのか、ポカリスエットとか、まあ一応自販機があるのでね、ポカリスエットとか、ここ最近だったら CC レモンとかかな、あの辺の、いわゆるジュース系のね、飲料を飲むようにはしてるんですけど、ただ自販機高いんだよね。で、北海道の右下の方、田舎の方だし、まあそもそも、まあ、ね、勤務中にお外に出ることがそんなに認められてないし、お昼休みっていうのは存在するんだけど、事実上存在しないんですよね。業界的に存在しない昼休みなので、もう本当に家と職場の往復なんですよね。で、まあ、職員住宅みたいな場所に住んでますから、社宅みたいなところに住んでるから、もう、ほんと徒歩30秒圏内みたいなところに住んでるので、本当にね、外の空気吸ってる瞬間がね、片道30秒の、まあ、往復で1分ですよね。外の空気吸ってんの1分だけっていう時が、ありますよ、ほんと。まあ、それぐらいの生活を送っておるわけなんですけれどもですね、はい。前回、アップルウォッチを買ったっていう話をしたじゃないですか。で、実際、1、2週間 ?2 週間か使ってみた、感想なんですけれども、まあ、こうやってね、人より割と、まあ、早めにアップルウォッチを、買った身としてね、で、どうなんだろう、専門的な知識があまりない、人に、僕どっちなんだろうね、割と知識ない方だと思うんですけど、一応話しますけどね、アップルウォッチを買う時の、まあ、前回言ったかどうかわかんないんですけど、結構勘違いされてる方がいて、アップルウォッチ単体で買おうとしてる人がいるっていうことで、これは iPhone とか iPad とかとペアリングをして、使うものなので、iPhone がない、 iPad がないっていう人がApple Watch を買おうとする人がいるらしいんだけど、で、それで勘違いして使えねえじゃねえかみたいな風に、怒ってる人がこの前ヨドバシカメラにいたんですけれどもね。あれ iPhone ないとダメなの?みたいな。そんなこと君言ってなかったじゃないみたいな感じで、割と怒ってるトーンの人がいて、で、バイトの若い子が、多分僕よりも年下の子なんだろうね。なんか申し訳ございませんとは多分言っちゃいけねえんだろうな的な感じで、あれ言ってませんでしたっけみたいなとぼけ方をしてて、確かにこの場合どう対応したらいいんだろうみたいな、ね、謝罪をしたとしたらなんかみたいな風になるかもしれないからさ、どういう風に対応したんだろうな、その後は、ってちょっと思いましたね。で、その横で僕が、はい、Apple Watch 買います。iPhone、はい、持ってますよ。6 Plus です。みたいな感じで、やりながら、はい、8万円、みたいなやり取りをやってたわけなんですけど。うん。まあ、実際、iPhone をわざわざポケットから出して、メール読んだり、LINE 来るの確認したりするっていう頻度はかなり減りましたね。いちいちポケットから iPhone 取り出して、で、デスクでさ、まあ、一応勤務中ですよ。勤務中に、ね、スマホいじるっていうのはあんまり印象のいいことではなくって、うん、まあもちろん周りでやってる人がいないわけじゃないんだけど、まああんまり印象のいいことではないしさ、特に年上の方々からするとね、そういう、ね、LINE でなんかめちゃくちゃ来るとか、俺みたいにさ、ケクノ太郎として Twitter とかやってると、まあ誰々がフォローしましたとか、誰々が、ファボリましたとか、リツイートしましたとか、まあ俺あんまりツイートしないからその辺の流れには関わらないようになってんだけど、 まあなんか Facebook が誰々でした、なんか何回でしたみたいな感じになった時に、すぐ反応ね、チェックできるようにっていう風な感じで、スマホをデスクの上には置いてはいたんだけど、やっぱりいじるときにイメージ悪いんだよね。で、Apple Watch になると、Apple Watch をいじってる様子っていうのは、あまりね、なんていうの、あ、携帯いじってんな、的な感じにはならないと僕は思ってるので、まあそういう意味でもね、僕ね、メールをかなり、貯めるタイプなんですよね。メールアドレスが何件かな、なんか変な広告とかも来るメールアドレスも含めたら4つ5つぐらいあるので、で普通に読みたいメールマガジンとかもあるから、それが埋もれちゃうケースがあって、で読みたいのが読めないとか、なかなか掘り出し物だったのを後で気づくとかっていうのがあって、まあそれで読みたいメールをちゃんとその時間前後に読めるようにはなったかなっていう感じでは、僕がApple Watch を持った意味っていうのはようやくあったかなっていう気がしますね。そのメール読まないとか、ごめんあれ読むの忘れてたみたいなのって昔よくやってたんですよね。で、それがかなり減ったなっていう気がしますね。メールもそうだし、 LINE もそうね、すぐに Apple Watch の方が振動で教えてくれて、ああみたいな感じになるので、あとね、案外使えるなって思ったのはリマインダー。iPhone と、あと、まあ、MacBook も、なんか資料作りでは、僕、自分用の MacBook も持ってて、そっちで作って、で、みたいな感じでやってるので、MacBook Air でも仕事用にね、いじってたとしたら、その時に、あれやらないといけないみたいなリマインダーを、かけておくと、iPhone の方にも iCloud で飛んで、で、それが Apple Watch にも飛んで、で、その時間になったら、Apple Watch が振動をしてくれるんですよね。なので、なんかアップルウォッチになったことで、なんか役に立つというか使うなーっていうふうに思ったのは、そういうリマインダー的な役割ですかね。カレンダーとかリマインダーみたいなところの機能は非常によく使うようになりました。その辺のことがちゃんとできてるっていう人にとっては、アップルウォッチってどういうふうに役に立つんだろうっていうのはちょっと思うんですけれどもね。僕はとにかくメールに関しては非常に改善されました。メールと、その今の話ね、メールの話がほぼメインですけど、おおむね、だいぶ改善されたので良かったかなというふうに思います。即座のレスポンスというよりは即座の、まあ単なるチェックですけども、チェックができるようになったっていうのと、リマインダーの話ね。あ、忘れてた、あ、忘れてたみたいな感じには結局なっちゃうんですけど、ただ、この振動が来る前に先に処理しちゃおうみたいな感じで、そのリマインダーを見据えて前もって、行動できるようになったりとかもね、少しずつしてきてはいるので、割とこうリマインダーを意識して生きてきてるような気がしますね。まあそんな感じでございます。やっぱりね、それまでやってたことっていうのは案外こうスマホとかね、 iPhone とかさ、 MacBook とかでリマインダー入ってたけど、ずっとね付箋でやってたんですよ、デスクで。で、付箋でやってたんですけど、付箋のメリットってね、持ち運べないっていうのがあって、まあ持ち運べるじゃないかって話だけど、デスクにいるときは、そのデスクのところに付箋置いとけば、あ、これやらなきゃってわかるんだけど、例えばどっか他のところとかさ、他の部屋で仕事してるときに、その付箋の内容って見えないから、わからないからね。で、付箋持ち歩こうと思って持ち歩いたらポケットの中だからさ、チェックできないでしょ？付箋。だから付箋の存在を忘れちゃうわけね。だから結局、やらないといけないことって、ね、書いた、ね、付箋に書いたことを忘れるわけね。だから、Apple Watch みたいに振動をかけてくれるのは非常にいいなと思うのと、それをわざわざチェックするときに iPhone を出さずに済むっていう、その、スタイルですよね。こう、スマホ見てるっていう印象自体が良くないし、そもそも、勤務中にスマホを使うことはどうなんだみたいなところありますよね。スマホはダメ、携帯はダメね、ウェアラブル端末はダメっていうルールがないよねみたいな、そういう汚ねえ、ところを考えながらですね、Apple Watch を使っております。まあ、どう他の人たちに映ってるのかわかんないですけど、とりあえず、生活が便利になっております。